ピバリクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日少しシリーズものをやりましてね、それぞれの人が人生を送るってことで、女性とか子供とか、高齢者とか、そして現役世代っていうのをやりました。ちょっとシリーズが続きますとね、こう喋る内容が少し凝ってきちゃうんですね。そこでまあ少し気楽にですね、内容的には厳しいんですが、気楽にですね、数回息抜きをしてからまたシリーズものに挑戦しようかと思いまして、まあ、今日は多くの人の誤解ということでですね、日本人を不幸にしたい日本人っていうのはいるんですよ。なんかよく理由がわからないんだけど、まあいい面にとれば日本人が非常に優秀なんで、まあ少し叩きたくなるのかもしれませんけどね。まあ温暖化についてですが、誤解しないようにしてほしいんですが、僕は自分の考えっていうのと、それは学者ですから自分の考えってあるんですね。特にこの温暖化みたいな物理的なものはですね、それはまあ、どうしてもあるんですが、それとは違ってですね、僕は相手の言うことを全部認めてから、それを認めた上でどうかっていう二段構えの考えをする人なんですね。ですから私は温暖化はそんなにしないと思ってるんですが、むしろ寒冷化が怖いと思ってるんですけども、それは私の物理の方の知識で思ってるんですね。ただ、日本の人はそれはわからないと思うんですよ。どっちだかね。だって、電熱工学もまあ、それほどすぐ計算できるわけじゃないし、気象学も難しいとこありますからね。気象学ってのはまあ全部物理なんですけども、難しいとこありますので、それをご自分でですね、一人一人の日本人が温暖化するかどうかっていうのは分からないと思うんですよ。だからこれはまあ言ってみれば人の顔色を見て判断するっていうのになっちゃうんですね。だけど私は二段構えで、いつも他のことも二段構えなんですけども、まあ温暖化するとしてもいいよと。それは温暖化するっていう人がいるんだったら、まあ温暖化するって言ってる人もいいよと。そういう感じの二段構えなんですね、大体が。そうしますとね、今、まあ政府とか、国立環境研とか、環境省とか NHK とかが言っておられる温暖化を全部認めるとするとどうなるかっていうことですね。二つあってですね、一つは、彼らが言ってることをそのまま利用してですね、じゃあ平安時代の気温、これはまあはっきりしてますので、平安時代の気温ぐらいに行くのにあと何年ぐらいかかるかって言うと、だいたい250年。まあ早くても200年っていう感じなんですね。まあ、今は確かに気温は温暖化してるんですよ。だけども、地球っていうのはもともとですね、もともと氷河時代以外は氷河が地球上にないんですよ。例えば山の上とかね、氷河今ありますよね。グリーンランドとか、それから北極南極とか、そういうところに今氷河ありますが、それが本当はないのが地球なので、特に寒くなった場合は氷河時代っていう名前がついてるんですね。で、氷河時代の中にも温度のこう上下がありましてね、ギザギザギザギザしてるんですが、これはまあ、ミラノビッチサイクルとかいろんな、観測上のこととかですね、理屈上のことがいっぱいあるんですよね。太陽の黒点がどうかとかなんで、こうなるんですけど。それから言ってですね、だいたい17世紀ぐらいすごく寒かったんですよ。日本で言えば元禄時代からちょっと寛永とかね、そういう時代。ヨーロッパでは、まあ、だいたい、650年から700年ぐらいですかね、マウンダーという人が、そのサイクルを発見して、マウンダー間氷期と言うんですけどね。これの時代っていうのが、今からだいたい1度ぐらい、平均気温で1度高いんですね。この1度高いところまで行くのに、だいたいあと200年から250年ぐらいかかるんですよ。皆さんもちょっとお聞きになってると思いますが、このまま CO2 を出し続けると100年後に 0.4 度になるなんていうのを NHK が報道してましたね。100年後に 0.4 度って言いますとね、まあすぐわかるんですけど、じゃあ平安時代まで1度になるのにどのくらいになるかって言ったら、まあ250年ってことになりますから、まあここは私と NHK の、NHK の言い分を認めてということになるんですね。私の二段構えですから。それで250年後になるんですが、この250年後の平安時代って暖かかったんですよね。で、暖かかったってどのくらい暖かかったかったら簡単で、この神殿作り、ここに図貼りましたけど、神殿作り見ればわかるんですね。これ外側にですね、吹きさらしで廊下があるんですよ。まあ、この家はね、庶民の家に比べてすごい立派な貴族の家ですので、 廊下が広いですけども、まあ、それほど広い廊下でない場合も多いんですね。で、外側には柱があるだけですね。天井を支える、屋根を支える柱があるだけですね。ですが、例えば、こう、他の部屋に行こうとか、トイレに行こうとかしますとね、一旦、襖を開けて、外に出て、そしてそこから、とことか歩いて、まあ、トイレとか別の部屋に行くわけですね。そうすると、これ、雪がね、あまり降ってない時しかダメなんですよ。雨も、まあ、雨はね、軒先があればなんとかなりますけども、雪はもう、どうにもならないですね。ですから、平安時代はですね、あまり雪なかったんですね。これはまあ、こういった神殿作りを見てもわかりますけれども、日本では例えば、オホーツク海っていうのはね、ちょうど網走、今の北海道の網走、東側ですね。これは冬、流氷が来るんですよ。で、流氷が来てびっしり積まりますね。で、この頃は流氷の来方が遅いとか少ないとか言って、温暖化だって騒いでますけれども、平安時代は流氷がなかったんですね。それはまあ、記録にもあるんですけども、遺跡にもあるんですね。大体歴史的なものってのは文字のある時は記録があるってことと、それから遺跡みたいなのがあるんですね。この場合は、網走の近くにですね、海岸線に、貝塚の遺跡があるんですよ。で、その貝塚の遺跡がですね、千年の少し前までは、冬になると貝塚が消えるんですよ。で、しばらく春まで貝塚がなくて、それでまた春から貝塚が始まるんですね。だから一年ごとに貝塚のある時期とない時期、ある時期とない時期ってこうなるんですよ。でところが千年ぐらいになりますとね、貝塚がずっとあるんです。一年中。それがずっと続くんですね。これは何を言ってるかっていうと、まあ、その道の専門家がいろいろやってますけどね。結局、オホーツク海に流氷が来なくなったので、暖かくてですよ。で、そのところで、冬も貝を取ったっていうことなんですね。まあそういうことでわかるわけです。まあ、ヨーロッパでももちろん寒い時はこの1600年の終わりから1700年にかけて寒い時にはテムズ川なんかも決壊してましたからね。イギリスの。それからアルプスなんかよくわかるんですね。アルプスはこう山がありましてね。暖かい時は上まで氷が溶けるので上の方に山小屋があるんですよ。ところが寒くなると下の方まで雪が降りますんでね。下の方の通路を通るようになりますね。まあそういうような記録がいくらでもあるので、まあどのくらいの気温だったかっていうのは推定できるし、どういう生活をしてたかっていうのを推定できるんですね。で、私が今日これを言うような思ったのはですね、今の日本人で温暖化に怯えてる人がいるんですよ。温暖化って先生大変。それはね、なんか政府が1年に温暖化予算で30兆円も使ってるって言うんですからね、我々の税金の3分の1は温暖化対策に使ってるわけですよ。無駄な温暖化対策を使ってんですよ。だからもうそれを温暖化対策やめれば、税金が3分の1なくなっちゃうっていうだけですから大歓迎ですよね。それでね、僕は250年後の温暖化っていうのはね、あんまり今大騒ぎする人ないと思うんですよ。それはどっちかったら平安時代一回そうだったんですから、まあそっから別にね、少し対策を取って引き下がってもいいし、まあ人類はいろんな技術を作ることができるんで、まあ250年後にね、平安時代まで来たらちょっと危ないかなっていうんで、それまでにいろいろな基礎研究しとくとかいうのはいいかもしれない。それでも250年やったらね、まあ大体そうですね、30年が1世代ですからね、8世代ぐらいですよ。先なんですよ。ですからね、もう今と技術も社会も全く変わってますからね。だから今のうち温暖化防止しなきゃなんないんだ。僕はね、なんていうか脅しすぎと思うんですよ。で、やっぱり人間っていうのはね、やっぱ不安がありますとね、毎日の生活がギクシャクしますし、暗いし、気楽でね、別に将来何も心配ないよって方がいいんですよ。それでね、この250年後にね、平安時代まで来るというものをね、こんなにね、程度問題ありますから、今から騒いでね、税金の3分の1を使って、何がどうなるってね、怖がらせる必要ないんですよ。それからもちろん温暖化したらね、雨はあまり今のところ激しくなってませんが、もっと温暖化したら雨が激しくなるかもしれませんが、平安時代っていうのはね、ほとんど現在の地形のままなんですよ。ね、だけども別にね、それでどうってことなかったわけですから、クーラーがあったわけじゃないしね、当時は。それでちゃんとやってるわけですから、まああまりね、大げさに僕は、普通の人はあんまり温暖化、 怖がらなくていいよっていうよりか、むしろ温暖化が怖い、温暖化が怖いって言っている政府、環境省、国立研究所、NHK、ここら辺の人がね、もうちょっと目を広く見て、もう少しこんな極端なこと言ってもらっちゃ困りますね、と私は思いますので、まぁ、ちょっと今日は、まぁ、ちょっと息抜きみたいなもんなんですけども、日本人を不幸にしたい日本人。これはまぁ、政府、環境省、環境研究所、NHK ですけどね。この人たちに対して若干反省を促したいと思って、ひばりクラブを作りました。